藤沢のフットボールフリークの皆様こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC は私カツオ節石川がお送りいたします。この番組はエブリサー藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チームの情報そして藤沢のサッカー情報 J リーグから世界まで多岐にわたってサッカー情報をお伝えいたします。そして日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目標に掲げておりますので、そちらにもね、乗っかっちゃって一緒に上昇しようかなという魂胆の番組でもございます。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好きそして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発そして SEO 対策まであらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたいこうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。 0466-25-5386 西尾建設。
はい、ということで始まりました、エブリサー藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そして今回はゲスト、いや準レギュラーでしょう、井野選手、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。いや、また来てくれたんですね。
はい、
ちょっと本当に毎週お願いしたいぐらいなので、
ちょ、前回が楽しすぎたんで、
ああ
僕の方から桜井さんにまた会ったらっていう話をさせてもらって、はい、
ありがたいです。大丈夫ですか、その職場といいますか、
はい、
その上長から行ってこいって感じでしたか。
大丈夫です。
ああ、よかった、
行ってらっしゃいと。
まあ、それそうするしかないですよね、はい、桜井さん、なんて言ったってあの9月7日に行われた横浜ミランさんとの戦い、はい、まあ3対1勝利、はい、
やった、
はい、前回ね収録だったんでこのね、あの熱を、ね、直接伝えられなかったんですけども、まあ、3対1で勝って、なんとね、やっぱ井野選手ワンアシスト、
そうですね、
はい、
はい、こぼれ球を
ちゃんとアシストしたってことは、それ上長もじゃもう行ってこいってなりますから、ね、アシストとかして結果数字出てますからね、すごかったです。では桜井さん、僕も、はい、横浜ミラン戦、まあ、生放送、僕が仕事終わっても電車の中でいや放送やってると思って見てたんですけども、
はい、
まあ、桜井さん、はい、まあ、俯瞰から見てゲーム、改めてどうでしたか、総括と言いますか、
そうですね、
印象は、
まあ、ちょっと前半、まあ、いいシーンはあったんですけど、まあ、ちょっと細かいミスが多くて、なんかあんまリズム取れない形でちょっと先制点を献上してしまい、難しい試合だったかなと思います、
うん、ただね、結果逆転勝利しましたから、
そうですね、後半は、はい、一気にギアが入って終わったと思います、
なんかどのあたりがなんか印象変わりました、外から見せた印象は。
そうですね、まあ、ただ前半もチャンスはあったんで、
ええ、
まああれですね、まあ、それを続けてればっていうのと、まあ、あとはやっぱ交代で入った選手が、
うん、
まあ、いや活躍したっていうところ
です、はい、まあ、そういったところでうまく結果ついてきたなといったところですかね、
はい、
今回すごいですよこの放送、外から見たい件と、なんともうピッチに立ってた井野選手からも話聞けますからね
お
ちょっと井野選手、じゃあどうでしたか、はい、改めて 3対1で勝利したこの横浜ミラン戦、思い返しての中からの印象といいますか。
そうですね、やっぱり前半はやっぱ苦戦した部分が多くて、
はい、
まあ本当に後半というか前半の終わりかに失点して、
はい、
0-1 でまあハーフタイムに入ってしまって、でまあ後半ね、桜井さんも言ってましたけど、
うん、
交代した選手がだいぶいい、はい、アクセントになってギアが一つ上がったのかなと思いますね、う
ん、はい、三上選手は途中からじゃないとダメなんですか
いつもなんか点取ってるんですよね、途中で入って。
そう、出ると点取ってくんですよね。
なんかあれなんですか、そのスタメンはちょっと本人も言ってるんですか、スタメンちょっときついんですみたいな。
そんなことないです。やっぱこの後半のやっぱスーパーサブじゃないですけど、はいはい、やっぱいるじゃないですか、
そういう選手って。
いますよね。でやっぱこうやって結果を出していくんで、やっぱ途中からのアクセントでやっぱね、大事な選手なんじゃないかなっていう。
いやスーパーサブって言ってもこんだけ結果なかなか残す人いないと思うんですよ。
いないですね。
だって7得点取ってますよね。だってチーム得点ランキングで言うと2位ぐらい。
そうですね。
で、その1位福原さん
ですよね。はい、そうですよね。はい、出た試合はもう決めてんじゃないですかね。ほとんど出てますよね、ぐらいの勢いですね。
いやーすごいなまあ、それで結果的には 3-1、ということになりまして、いや僕もね外から見たんですけど、来ていただいてるからとかじゃないですよ、これは。宇野さん、やっぱキックうまいっすね。
いやいや、
フィードがめちゃくちゃ良くて、一個、僕も、いや、これ気持ちいいと思ったのが、流れちゃったんですけど、後半ですかね、三上さんか、張ってた三上さんに逆サイドチェンジ、長いボール、ドーンって蹴ったんですよ。はい、で、ちょっと頭越えちゃったんですけど、多分あれはなんとなく、三上さんの目測とかもいろんなことが相まってはあると思うんですけど、うん、あれ通ってたら、めっちゃ気持ちいいなと思って。
結構、その、サイドがフリーなこと多くて、はい、で僕もまあ移籍する前一部でやってましたけど、はい、やっぱその時も結構サイドに振るっていう、まあ、戦術じゃないですけど、はい、やっぱやってたんで意識して見るようにはしてますね。そう
なん
です。
これね、僕ね、ごめんなさい、J リーグの話なんですけど、マシャゼルビアの庄司選手が、はい、ああいうキックめっちゃやるんですよ。それでなんか気持ちいいなと思ったら、この既視感があったんでしょうね。
いや気持ちいいですよ、届くと、
届くとですよね、フリーなところにバチンってやっぱ、はいはい、でそこになかなか今まで、うーん、いや蹴り込むことはゼロではなかったと思うんですけど、うん、やっぱそこまで視点がいってることって僕一部の時から見てたんであんまなかったんで、うん、ああこれ結構エポックメイキングかなって思ってます。エブリサ的にはね、え桜井さん。
いやそうですね、本当井野選手はフィードが上手で、
ええ、
やっぱセンターバックからって散らせるとすごいです。
めっちゃ嬉しい、本当に。で僕はどっちかっていうとロングフィード苦手、身体能力選手だったんで羨ましいなと思って見たんですけど、でもそれってまあチームがまあ後半ね、なんか今までで言うとなんかエブリーサーはなんか点取られたとか、
はい、
ちょっとなんか空気が重たくなったらなんか持ち返すっていう印象があんまなかったんですよ。
はいはい、
これがやっぱ逆転できたのがすごいでかいなと思ったんですけど、うん、そのなんか点取られた時とかのチームの雰囲気とかってどうだったんですか。
まあでもやっぱ先制点取られると、はい、やっぱ焦りはやっぱ出てくるんですよね、後ろもそうですけど前もやっぱり焦りが出てくるんで、はい、まあ、そこをまあ上手に落ち着かせてじゃないですけど、はい、まあ、キャプテンの脇野選手、
はい、
キーパーの脇野選手と一緒にまあ、後ろからこう盛り上げるじゃないですけど、はい、まあ、1点取られて負けたわけじゃないんでね。
いやそうそうそうそう、う
ん、でまだ前半なんで、まあ、後ろから鼓舞してっていうのは意識しながらやってます。
素晴らしい、素晴らしすぎる。いやこれは応援したくなるようなチームですね、逆転チームっていうのは。で今回はまあ新チームというかね、新加入選手もまあ増えてきたということで、まあ、まず勝ちを上げられたということで、まずはいいスタートというところでしょう。でリーグ戦が残り5試合ということになってまして、まあ、順位表を見ますと、まあ、エブリサは相変わらず得失点差で1位となっております。で2位には同勝ち点なんですけど、FC グランスーマさんがいらっしゃるんですが、まあ、試合数がまあエブリサより1つ多い10試合消化している、プラス得失点差はプラス7ということです。エブリサはプラス23とすごい取ってるんですよね。ただね、うん、3位の小野寺さんですよね、井野さん。
そうですね、そこが2試合少ないですもんね。
そうですね、エブリサより1試合少ない、
ね、そうですね。
で勝ち点が19で得失点差もプラス17と、
うん、
2試合少ない中で、まあ、ここはね多分積み上げてくるとは思われます。そして4位のスペリオール FC さんが首位だったんですけども、ちょっと勝ち点が伸びず今3敗目っていうことですよ、井野さん。
そうですね、ここの近々の2試合で、
はい、
まあ、敗北して首位からちょっと落ちちゃったかなっていうところですよね。
ってなってくると、ここのまあ上位4チームなんとこの残りの5試合の中で結構当たるんですよね。
そうですね、
厳しい戦いが、ここ
のそうですね、上位で結構 2,3 チームぐらい当たる予定ですからね。
こうなってくるとやっぱまあ得点もそうですけど、まあ伊野さんはねディフェンスですから、やっぱ点をね、はい、最小失点、まあ、むしろ無失点っていうところに抑えていくのが結構課題だったりとか。
そうですね、やっぱ得失点差勝負になってくる部分がやっぱりあると思うんで、はい、まあ失点をなくして、まあ得点はねやっぱり前野選手取ってくださってるんで、はい、まあなるべくねそのゼロに抑えて、得失点差をどんどんプラスですね積み上げていければいいんじゃないかなと。
そうですよね、うん、もう得点も取ってくれるし、もうよくよく言うならもう前からも守備してほしいですね。
そうですね、そうですね、まあ、皆さんみんなしてくれてるんでね、選手はね。
もう最近だとすごいですもん、なんかフォワードだからってディフェンスしないっていうのがまああんまりないですもんね。
そうですね、
守備免除みたいなことが、うん、もうみんなで戦わなきゃいけない、うん、ところになってますので、次回の、試合は、まあ、最初にお伝えしますと10月5日20時5分から横須賀マリンさんと、カモミパークで戦うというところなんですが、この横須賀マリンさんが、スペリオールさんに勝ったチームと。
そうですね、
いうことなので、今だから、うん、桜井さんどのチームにやるにもちょっと油断も隙もない感じなんですね。
そうなんですよ、2部は実力が拮抗してるんで、
はい
はい、でまあ、なんか結構いきなりいい選手が新規で入ってきたりとかもあるんで、
あーそっか、
ま
あ、
なかなか分かんないんですよね。
うちだけじゃないんすもんね新しい入ってくる人。
そうですね、
あそっか、
なかなかこう1年を通じて、まああの、はい、この夏にこう選手が抜けちゃうチームもあれば、なんかこう いい選手が入ってくるチームもあったりするんで、
うん、
なかなか分からんですよ。
なるほどね。いやそこでまた勝っていただいて、よっしゃ1位になったと思ったら、皆さん思い出してください、リーグレギュレーションなんとこれ2部3ブロックあるんですよね。でそこの各ブロックから、まあ、優勝チームは順位決定戦をやって、まあ、その上位1位はおそらく確定で上がるんですけど、2から3位っていうのはいわゆる関東リーグの、昇降格によって変動すると。なんか難しいっすね、井野さん。だってどう、つまりこれは
全然僕もあんま分かってなくて、はい、そうとりあえずまあ1位になればいいんじゃないかなと思ったら、
なるほど、
またその上があると、
上があるということなんですね。
あんまりそのよく理解してなかったんですけど、
いやーさ、だって一部リーグ県一部の上の関東リーグの昇降格によって変動するんですね、桜井さん。
そうですね、あの関東2部リーグから、うん、まあ、基本的には2チーム落ちてくるんですけど、
はい、
それが神奈川県所属のチームだと県の一部リーグに落ちてきて、それがこう玉突きになってくる、それより下のカテゴリーの昇降格に影響がある。
なんかあれですね、その一応ね、あの藤沢のチームとはいえやっぱ神奈川のチームなわけで、うん、なんかその同郷の神奈川のチームが落ちろみたいなちょっとなんか気持ち的にちょっと難しくないですか。もう関係ないですか、桜井さん。もう怒ってくれたら嬉しい。
そうですね、残ってほしいですねまああとあの神奈川県一部から関東リーグにも上がったりもあるんで、はい、はい、まあ、そこの関係でこう、うん、いろいろ変わってくる。
あ、なるほど。いやなのでこれ皆さんね応援してほしいというところもあるんですけど、僕ちょっと思ったことがありまして、
はい、
あの YouTube の生放送を見てて、
はい、
僕まあまあコメントしたんですよ、
はい、
で多分同説多分50人か40人ぐらい多分見てくれたと思うんですけど、
はい、
いやなんかもうちょっとみんなコメントくんねえかなとなんかなんですかね、僕は一部 あの入れ替え戦の時も見てた時に、はい、まあまあ、あの穴道さんって、ね、はい、あの候補の穴道さんいて、まあ、確かになんか応援のちゃんとみたいのもちょっと分からなければ、なんかどう声出していいか分からないというのはみんなあると思うんですよ、はいはい、だからまあまあそこはまあよしとしましょう、
はい、
チャットは頑張れ打てんじゃねえかなと思ってるんでちょっとね、あの聞いてる皆さん、あの本当にあの頑張れだけでもいいんで、ぜひ、ね、応援していただきたいと思います。僕ともう一人の方がひたすら喋ってるみたいな、
あ
だ王冠ついてましたもん、チャット欄に1、2みたいな、
あ
2人で。
そうなんですね、もうライブ中にコメントができるんです
か、ね、できますできます、
あ、
はい、いや切り替えて頑張れとかいろいろあって、 で自分はもうクーしか言ってなかったですけど。
いやコメントじゃないじゃ
ん。でもそういうそういうパッションコメント、
はいはいはい、大事ですね。
何でもいいんで、あーとかでもいいんですよ、もう、はいはい、本当なんかそういうのをね打ってね、ちょっとチャットでもなんか応援してる感がね出たら、
うん、
多分まあ今後そのみねチャアーカイブとか見返した時とかにね、あ結構なんだかんだみんな応援してくれるんだなみたいなのが多分選手もね感じられると思うんで、ぜひ皆さんねあの生放送のチャットお願いします。あのコメント欄でもいいですからね、 YouTube の、
はい
はい、そして何よりねあのチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いします。
YouTuber みたいに、ね、しっかり、アピールはしていきたいと思っております。はい、ということで、他にもトピックがありまして、いや井野さんがいるということでね、あの藤沢サッカーの、まあ、高校兼一部リーグ全18試合、
はい、
あるということで、県一部リーグっていうのがあるんですね、藤沢。
そうですね、
神奈川県リーグですか、
K1 っていうやつですかね。
K1、
う
ん、はいはい、このリーグはこれ年間通してやってるんですか。
年間通してやってます。
すごいじゃないですか、日大藤沢
1位ですね。
高校 A っていうことはこれトップチームってことですか。
そうです、トップチームです。多分各カテゴリーリーグに所属してて、
はい、
K1、K2、K3、K4 ぐらいまであるのかな。
K1、うん、これ1位じゃないですか、
はい、
なんかその得点だったりするんですか。
これで勝つと上の、プリンスリーグに行くんですかね、
はいはいはい、
プリンスリーグでプレミアリーグに行くんですかね。
あ、そのプリンスリーグプレミアリーグっていうのはここ勝ち上がらないと上に行けない。
そうです。でここでまた勝って参入戦というか関東大会があるんですよね、
はい、
でまたその関東の各県の代表で戦って、でそこで1チームか2チームか行けるような感じだと思います。
ああ、そうなんですね、はい、チームとかによっては、入った高校によって、はい、もう僕は私はそのいわゆるプリンスリーグプレミアリーグ行きたいなって言っても、はい、カテゴリーが試合だったら高校在学中にそこにたどり着かないってことがある。
あります。
じゃあそういうところに最初からいるチームに行かなければならないと。
ならない。
いや高校3年間っていうタイムリミットがあるから。そっか。
でもここにいる桐光学園とか、はい、桐蔭学園はこれ B になってるじゃないですか。
つまり
A が上にいるってことだよね。
ああ、プレミアとかプリンスの方に
いると。
すごいっすね。何人いるんですか、もう桐光桐蔭とかは。
桐光は結構少ないと思います。
あ、そうなんですか。
少ないと思います。
なんか
少数
精鋭みたいな
精で。
じゃあこれはじゃあまあ東高東院さんが B がまあ6、7位にいるということで、でも1位が日大藤沢高校ということで、でなるとじゃあ次のプリンスリーグに上がる。
そうですね、これで勝ち進んでいけばあの参入戦に出れる。でまだ上がるとは確実じゃないですね。
あ、そう、参入戦で勝たないとダメ。
勝たないとダメ。
いやだ、そこで勝ってたりするといわゆるあのスカウトの方とかの目に留まりやすかったりとか。
そうです。
井上さんの時は どこにいたんですか。
僕が3年生の時は1位で参入戦に行ってます、は
い、あ、プリンスリーグの
プリンスリーグの参入戦行ってます、
でどうだったんですか。
で、初戦で昌平高校に負けたのかな。
はいはいはいはい。
でそれもちょっと言い難い話なんですけど、で優勝して引退するかで参入戦に出るためにもうちょい引退者に続けるかってなったんですけど、はい、僕含め、まあ、その A チームの主力選手が免許合宿に行くぞってなってしまってですね、
はいはい、
免許合宿に行ってましたね。
ああ、なるほど、
はい、
あ、そうだったんですか、
はい、
これっていつ頃だったんですか、参入戦って。
冬ですね。
よりも選手権の後
だったと思います。だった気がします。
あ、そういう感じになってんですね。今なんか大体選手権終わって大体引退みたいな印象だったんですけど、はい、そうじゃない。
でも選手権ってその本戦ってことですかね。本戦の前ですね、ごめんなさい。
あ、前とか、はい、あ、そうなんですね、はい、
だから11月12月ぐらいですかね、
はいはいはい、でまあちょっと免許合宿を取って、はい、しっかり免許取って、
はい、
じゃあまあ得るものあったってことですね。
得るものはありました。
機械的には、はい、よかった。それでなんか落ちましたとか大変だったんでね、なんかなし、はい、ね、ちゃんと結果を得たならよかったと思います、はい。ということでこういったね全18試合、まあ、高校一部リーグこれいつまでやってるんですか。
これいつまでなんですかね。
まだね夏ですから、うん、まだこれからも続く。
でもそろそろ多分選手権が始まってくると思うんで、
はい、
まあでもやっぱり10月ぐらいまで終わるんじゃないですかね。10月11月ぐらいまでには。
じゃあまあ佳境は佳境ってことですか。
はい
はあ、なるほどね。
今13試合やってるんですよね。18試合あるんで、うん、あと5試合、
はい、
やっぱ2ヶ月ぐらいですかね。
じゃあこのままね、ちょっと我らがちょっと日大はね、
はい、
あの上に上がっていただいて、
皆さん応援していただいて、
応援していただければと思っております。はい、はい、さあということで、次いきますと、まあ、J1 リーグ残り8節、9節となっておりますけども、井野さん、はい、僕もびっくりしてるんですけど、京都パープルさんが1位なんですね。
すごいですよね。
いや京都ファンの皆さんがリスペクトもちろんあるんですけど、うん、はい、いや本当に多分、いや京都ファンの皆さんが一番思ってると思うんですよ、うん、あの浮き足立っちゃってるみたいなちょっと慣れないところにいるよみたいな、はい、
あまり見ない位置にいるかなっていうのはありますよね。
ですよね、
う
ん、だって2位が鹿島で、でまたこれ柏もすごいですよね。
柏もすごいですね。
だって柏ちょっと前まで普通に降格を争いぐらいしてたと思うんですけど、
はい、
3位監督変わって3位の、
はい、
で、まあ、4位神戸、
神戸、町田、広島、これがずっとでも上にいるっていうのもすごいですよね。
いやそうですよね、うん、まあ、ただねちょっとびっくりしたのがやっぱ横浜 F マリノス17位やばくないですか。
でもこれも上がってきた方ですからね。
いやそうっすよ ね、もう全然ダメで、
はい、
最近ようやく勝ち始めて、
はい、でも ACL 出てたり2,3 年前は優勝もしてますからね、
はい、なんでこんななっちゃう、
まあ、神奈川県勢がね下に3チーム
いるんで、ね、本当だ。湘南が18位、
はい、
横浜 FC が19位、
はい、まあ、僕ベルマーレのファンなんでちょっとヒヤヒヤしてますけどね。
そうですね、はい、これ降格は
降格は、3チーム
18位、
はい、で17がもしかしたら入れ替え戦とかになるのか。ちょっと
そうなんだ、うん、うわもう見たようなチームとかもやっぱ2部に行っちゃうような形なんですね。だって岡山昇格組11位、めちゃくちゃ頑張ってますもんね、うん、
すごいですね。
すごいよな、なんかやっぱ、うん、あの岡山の勝ってる感じとかホームでの戦いとか見てて、そのなんか街クラブ感というか、
ありますね。
いやあの熱めちゃくちゃいいなと思って、
ありますね、いいですよね
めっちゃいいですよね、うん、でそれでも応援してるサポーターとかも、うん、まあ、なんか岡山がなんか J リーグ行ったみたいだぞみたいな感じで興味持ってきてくれて、多分おそらくヴィッセル神戸とか多分なんとなく鹿島アントラス聞いたことあると思うんですよ、うん、名前そこに勝ったりとかそういう経験があったりするとなんか
応援したくなっちゃうんですよね。
応援になりますよね、うん、いやエブリサ藤沢もちょっとこれ夢がちょっとつきまへんな桜井班
そうですね、いつか J1 に行きたいですね。
行きたい。いや、まあ、全然あの JFL とか J3 とかでもいいんで、やっぱなんか藤沢から J リーグチーム出てほしい。早くて5年ぐらいでしたっけ、最短で6年ぐらいでしたっけ、結構上がってくる。
5年ぐらいか、まあ、SC 相模原 J3 のチームにいますけど、
はい、
県リーグからのチームですからね。
あ、そうなんですね。
県からずっと上がってって結構最近というか、まあ、ここ何十年とか何年ぐらいのあれですけど、
前例めちゃくちゃあるんで、
あります、
ないことじゃないですね、うん、これ、はい、うわー、でも、ね、さ、でも相模原さんはね、うん、なんかスタジアム問題がね、なんかごちゃごちゃしてますけど、
海老名に建てるのとか、ね、
名前どうなっちゃうんだろうっていうあれ、
まあホームタウンなんでしょうねきっとね、
はいはい、海老名も、あ、海老名もホームタウン
だからまあいいんじゃないかっていう話なんでしょうけど、
でもなんか SC 相模原海老名みたいな感じになるんですか
ちょっとダサくない
ちょっと長すぎるなみたいな、
長すぎる、
でもね、せっかく海老名にあるんだったら、うん、そのね、海老名の町の人たちは海老名をアピールしてほしいと
ですよね
思いますが、これどうやって表現するんだろう、うん、でも正直ね、相模、僕相模原市から来てるんでめちゃくちゃ気まずいんですけど、
はい、
ちょっとねそこはね、なんかプレーしてる人とか、まあ、受け入れてくれる町にやっぱ還元したいってクラブはね、まあ、お世話になったっていうのはあると思いますけど、はいはい、まあ、そういう話もあったりもしますけど、
はい、
いやただね、僕やっぱこの京都とか柏とかに関しましては、うん、やっぱその監督の力とかってこうやっぱ変わるんですね、スポーツ、うん、誰が見るかみたいな
変わりますね、 だから本当そういった点でいくと町田とかは、はい、あの元々の青森山田の黒田さんが監督やって、はい、結構上位にいるんで、はい、高校サッカーからプロの選手を見てこんだけ上にいるっていうのはすごいなっていう。
たまたま最近あの鈴木啓太さんのチャンネル見てて、はい、あの我がふるさとの英雄小野伸二さんがゲストに来たんですよ、はい、話聞いてたらそのプロに入った時のなんか印象とかってなんか変わりました、うん、って言ったら、いや特に変わらなくやっぱフィジカルトレーニングですかねみたいなこと言ってて、そしたらああじゃあプロに入ったらきつかったっていう啓太さんからそう話聞かれた、はい、いやあの清志郎の方がきつかったっすみたいなってなってでもうだからコーチにお願いして、はいはい、もう個人でもう練習してましたっていう。
ああそうなんですね、
はい、だから高校サッカー多分
きつい
そうですよね。まあ何ですか、まあ、ちょっと何ですかね、あのハラスメントギリギリみたいな
確かに
時代によっては
やっぱまあ教育も兼ねてっていう ね、スポーツっていう教育もあるんでね、
はい、
まあ、プロは本当怪我しないように試合に全力でっていうところがあるんでね。
言ってました。だからその試合に向けてのコンディション調整になっちゃうから、はいね、その体を鍛え上げるみたいな
じゃなくてコンディションを整えて戦術とかそういったところですよね、
はい、
だから技術の部分。
そうなんですよ。小野伸二さん、小野選手が言ってたのは、いやこうこれ持ってもっとやっとけばよかったって言ってて、 あのレベルでみたいなどうなっちゃうんですかっていう。だからそういった話もあったりとかして、はいはい、なんか高校の時とか厳しいことあったじゃないですか、その先輩からの、はい、うん、
上下関係とかもあります
ね。上下関係とか、はい、小野さんは結構そういうの結構嫌だったみたいですよ、
はいはい、
で、まあ、むしろやっぱ小野選手うまかったんで、うん、まあ、仲良く先輩がしてくれたと、うん、だからなんかなんていうんですかね、説教みたいのが、うん、有名らしいですよ、はいはい、清翔は、うん、で小野選手はあのその3年の時のキャプテンにあのじゃあもうあの新次帰るぞって一緒に連れてかれちゃったんで、同級生が説教を受けてるのに自分は
帰っちゃうと
帰っちゃうってなったんですけど、うん、小野選手はいやちょっと1年ではキャプテン的に存在だったから、はい、いや僕もちょっと説教行かせてくださいみたいないやそんなこと言うやついないぞみたいな、
いないですね、
はい、ってなってて、でも、はい、ね、まあ、そんなことがありつつ自分が上位の学年になった時に、うんうんうん、まあなしにはしなかったですけど、まあ、ない方がいい、
うん、
やりすぎない時は止めましたけど、はいはいはい、って言ってたんですけど、でも結果どうなったかというと、緩くなったらやっぱ後輩たちがサボり始めたりとか舐め始めたりしたっていうのがあって、はいはいはいはい、ああこういうこともあるんだっていうのなんか
難しいですね。
難しい
今はもうねそれがパワハラになっちゃいますからね。
もうすぐ SNS パーンって投げられて
ちゃいますからね、
いやああだこうだって言われて
難しいですね。
難しい。だからそういった時に、でもそう考えたらでも海外ってどうなんですかね、この辺の教育っていうか。
確かにそうですね、海外やっぱ文化違いますからね、は
い、余計に日本よりそういうのって厳しそうじゃないですか、はい、そのハラスメントじゃないですけど、はい、権利関係とか
ありそうですね。でもやっぱ英語とかもそんな敬語があるわけじゃないじゃないです か、 そういうとこもあるんじゃないですかね。
それもめちゃくちゃありそうですね。
ありそうですね、まあ、もちろん丁寧な言い回しはあるんでしょうけど、日本みたいにこう敬語、
うん、
っていうのがあるわけじゃないんでね。
待ってください、ちょっと時間足らないなこのままだとちょっとこれ1時間やれないか、ちょっとあともう30秒しかない。桜井さん、ちょっと延長は無理なんですかね
今日は無理です。
無理か、分かりました。じゃああと20秒で締めます、
はい、
はい、ということで改めて10月、まず9月27、28藤沢市民祭り、出ますので、ブリサの方もぜひ、来てくださいで10月5日20時5分から横浜マリン線カモイパークでやります。こちらも皆さんぜひ応援してください。改めまして飯野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
桜井さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた明日、来週です。さよなら。